何でしょう。お嬢様が個人的な感情をお寄せになるあまり、補習の要因となってしまった原告の小説でございますね。申し訳ありません。あの作品、お嬢様が熱中してお読みになり、解釈を語られるお姿がとても可愛らしかったものですから、つい。あの作品がどうかなさったのですか？ええ。あら。なるほど。そのようなことがおありになったのですね。だからお嬢様は、雛子様に続いて、私の意見も聞いてみたくなったと。さようでございましたか。そうですね。私が、雛子様がおっしゃるところの、主観が多めの解釈を述べるのであれば、実のところ、彼女は、主人公が思うほど、対等になることにこだわってはいないのではないか、と思います。彼女は、主人公の思いを嬉しく、ありがたく受け止め、心から感謝しています。ですから、その気持ちに報いるため、最大限努力するでしょう。それは彼女にとって、当然のことです。ですが、それはあくまで、主人公のため。主人公は、二人が、対等になることに、こだわっておられますが、彼女は、対等になれても、なれなくても、自分の気持ちは変わらない、と、思っているのではないでしょうか。例えば、主人公が最大限尽くしてくださった結果、それが叶わずに終わっても、彼女は、主人公の心配はすれど、それで構わないと、受け入れることでしょう。私は、そう考えます。それは、私であれば、そのように考えるからです。さようでございます。主観です。だって、これから例えば、何かの間違いがあって、お嬢様よりも、私の方が立場が上になるようなことがあったとしても、私がお嬢様を思い、焦がれて、おそばにいたいと願うことに変わりはない。それを踏まえると確かに、ふさわしい女性になるという意味では、将来的に少しでも近づければ、対等になれればと思いますが、精神的な釣り合いが取れているか、取れていないか、どちらの立場が上か、下か、という意味での対等さは、あまり重要ではないように思えるのです。つまりは、今後何がどうあろうと、私は、お嬢様のおそばにいる、ということです。この先、あなたが大きな成功を収められ、今以上の立場になられても、逆に、思うようにならぬことがあって、少々、苦難の多い道を歩むことになったとしても、私は必ず、あなた様の隣にいる。それは、私の中で、もう決まっていることですから。ある意味私はお嬢様の永遠のしもべなのかもしれませんね。そうです。私はお嬢様が思っているよりもずっと お嬢様を慕いしていて、同時にこの関係を愛しておりますから。あら、お嬢様も同じように思ってくださるのですか？そのようにおっしゃっていただけるなんて、私はこの世で一番の果報者ですね。
愛しておりますよ、お嬢様。何があっても離れません。これからもずっと、永遠に共にありましょうね。